はようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今日はですね、年を重ねても謙虚で居続けることの難しさというテーマでお話ししたいなと思います。僕は今旅行代理店のお仕事をさせていただいていますので、日々いろんなお客様とかクライアント様と一緒に仕事をしながら進めているわけですが、その時にやっぱりグローバルな会社っていうのもあって、日本人以外の方と働いているってことももちろんありますが、それと同じように僕と似たような年齢じゃなく僕の倍以上の方とか、なんならもう新卒で入ってきて働いてくるような昔の僕みたいな方もいて、本当に年齢層が20代から60代までいるっていう会社でして、ここ面白いところが日本だとだいたい新卒で日本の会社に入るので、入った時には平から始まるじゃないですか。それかどんどんポストがあって役職が上がっていって、部長課長とかってなっていくと思うんですけど、海外だともうスキルとか経験がある人が課長とか部長になるので、課長が30歳だけど平の方が60歳ってこともあったりして、自分の人生半分しか生きていないっていうふうに思われるかもしれませんが、実際にそういったことが本当によくあるんですね、なので年齢を問わずスキルとか経験でのし上がっていけるっていう、この外資系ならではのスタイルですので、あんまりこう年齢を気にしてこの人年齢高いから役職を上げようみたいな話ではなくて、ただただスキル経験に基づいて平なのか部長なのかっていうのが決まるし、なんなら平からじゃなくても急に部長として横からブチュッてこう入ってくる、入社してくる方もいるので、本当にいろんな働き方があるかなと思います。で、今回その職場をこういった職場を見にして、実際に僕が経験したこととして、やっぱり年を重ねていくにつれて全員ではないんですが、一部の方がやっぱり自分の方が年上だからってことで、結構教えるというかアドバイスをするというか、こう自分の方が正しいよねみたいな感じの圧力をかけてくる時があるんですよね。そういった時に思ったことについて少しお話ししてみたいなと思います。結論から言うと、年を重ねても、誰からでも教わろうっていう姿勢は大事だし、僕も今後本当に気をつけなきゃいけないなって思ってるんですよね。で、なぜかというと人って、その分野においてはもしかするとずば抜けて知ってることがあったとしても、他にも分からないこととかたくさんあるわけじゃないですか。なので分からないことがあったら分からないって教えてもらえるように、やっぱり常に分からないか教えてほしいっていうような雰囲気とか人間性っていうのを保っておくっていうのは大事だと思うからなんですね。で、これは僕の実体験なんですが、僕今こうやって会社のお仕事でこの旅行代理店ですので、実際にエンドユーザーのお客様から、フライトのキャンセルとか、あとはホテルの予約とか、あとレンタカーの手配とか、いろんなお問い合わせが来るわけなんですよ。で、そのお問い合わせに対して対応している方のサポートをしているわけですが、その時にやっぱりわからないお問い合わせ、どういう案内をお客様にしたいのかわからないっていう時に、やっぱりこうわかる人に聞くわけなんですよね。その時に実際に起こったことがあって、僕がその分からないことがあった時に、こういった分からない問題があった時にエージェントのサポートをする、平社員のサポートをする、先輩上司みたいな方がいて、で、彼40代なんですけど、で、彼に聞いたんですよね。これ分からないので教えてくださいというふうにやった時に、彼の態度っていうのが、こんなのも分からないんだみたいな感じで、すごく小バカにしたような感じで言ってきたんですね。で、教えてもらったことには感謝したんですけど、あまりにもこの自分が知らないことを勇気を知るね振り絞って聞いたのにもかかわらず、そんな風に態度を取られて、ものすごく不快な思いをしたんですね。その彼っていうのはもう旅行代理店というか旅行系のお仕事にもう10年以上携わっている方なので、もう いわばこの分野のプロなんですよ。なので彼に聞いたらもう何でも分かるっていうような方なので、彼にみんなこう聞くわけですが、それもまた僕に対してはそういった風にこんなのも分かんないんですかみたいな感じで小バカにしてくるんですけど、人によって態度をこうコロコロ変える人だったので、なんか自分はやっぱり年下だからってすごいこんな風に言われてるのかなとか、そういった態度になってるのかなっていう風に感じざるを得なかったんですね。うん、でもね、こういった風な経験をして、その時に思ったことっていうのが、やっぱり難しいことかもしれないんですけど、やっぱり年を重ねていくと、その一部の分野だけじゃなく、人生っていう大きな括りに対して何もかも教養が身についていて、もう何もかも答えが分かってるわけじゃないですか。なので僕よりも2倍以上年が上の方とかからすると、あ、これはこうだから A は A の答えは B だよとか、 B の答えは C になるよみたいな、もう分かっている。で、分かっているからこそ、やっぱりなんでこんなことも分かんないのってふうに思ってしまうし、分からないことに対して、いや、まだまだ未熟だねってふうに、まだまだ若いねってふうに、ちょっと分かりますかね、この小バカにするような感じの態度を取ってしまうかもしれないんですよ。うん、でもここでやっぱり僕らが思い出していたいのが、やっぱり松下幸之助さんだなと思うんですよね。もちろん皆さんご存知かと知りませんが、松下さんってものすごい成功者なんですけど、いろんな方が研究して、なぜ松下幸之助さんが成功者になったのかっていうと、一般的に言われているのが、この内々尽くしからの成功ですね。松下幸之助さんってお金もないし、学歴もないし、健康もないってことで、もう何もかもないないないなので、逆に松下さんはこれを自分の境遇をただ嘆くんじゃなくて、むしろ利用することで成功できるんじゃないかってことで、体が弱かったから、人に仕事を依頼するってことを覚えたし、学歴なかったから、いつでもどんなに年を取っても謙虚な姿勢で人に教えてもらう、もう一生教徒っていう言葉がある通り、もう常に誰からでも学ぶ姿勢を変えないっていうような謙虚な方だったっていうふうに言われていますし、お金がなかったからこそ、幼い頃からこのビジネスマナーとか商売のいろはっていうのを教わって、世の中の厳しさっていうのを身をもって体験できたっていうふうに言われています。なので最終的にこのコツコツと事業を進めていって、皆さんがご存知の通り大成功を収めた方なんですね。なので松下さんって何もなかったからこそ成功したっていうふうに言われてるんですね。で、これをもう少し具体的に落とし込んでいくと、何もないってことは、要は社会人でいうところの新卒とかですよね。経験もないし、知識もない、要は何もないからこそ一人で何もできないっていうような状況だと思うんですよ。これはもしかすると新卒じゃなくても中途採用だったとしても、会社に途中で入ってきて、来たばっかりってことで、この会社のことがよく分かんない、システムが分かんない、仕事の仕方が分かんないってことで、それは皆さんが必ずしもバイトだったりとか大学だったりとか何かの組織に入るときに、必ず自分が一番若いというか遅れを取っているとか、最近入ったばかりで何もわからないって状況は必ずあると思うんですね。で、その状況を経験したにもかかわらず、何もない状態から何もかもある状態、例えばお金がある、時間がある、知識がある、教養がある、そういった状態に行っていくと、そうするとどうなのかというと、先ほどの彼のように知ってるから知らない人に対してちょっと攻撃的というか、こんなのも分かんないんですかっていうふうになってしまうっていう方も一部いらっしゃるし、こういったふうになってしまうのも分かるんですよ。というのも、自分が分かってるからこそ、なんで相手が分からないのかっていうのが分からないので、イライラしてしまう。自分はこんなに分かりやすく説明してるし、理解しやすいはずなのに、なんで理解できないんだとか、なんで覚えてないの、前教えたでしょみたいな、前教えたのを忘れてるの、じゃあ僕が前教えたの意味なかったねまで言わないんですけど、それは極論かもしれませんが、そういった風に思うのっていうのは、もちろん気持ちとしても分かるし、前言ったじゃんとか、前言ったよね、なんで覚えてないの、なんで分かんないのっていうのはすごく分かるんですが、それって結構傲慢だと思うんですよね。実際に僕も松下さんにお会いしていないので、本当にどういった方なのかっていうのは会ってみないと分からないんですが、やっぱり多くの人が会って共通して言っていることは、松下さんはどんな方に対しても、どんな年を重ねても常に学ぶことをやめなかった、どんな方からも学べる。だって人って、自分と全く同じ人って一人も存在しないじゃないですか。って考えると、人と自分は違うっていうふうに言い換えることできますよね。で、人と自分が違うってことは、 人は自分に持ってない何かを持っているっていうふうに考えた時に、ってことはその自分には持ってないものを他人が持っているってことは、他人がこの持っているものを学ぶことができるっていうふうになるんですよ。つまり人が違う、みんな自分と違うってことは誰からでも学べるっていう真実があるじゃないですか。にもかかわらずやっぱり僕もまだ道の半ばですが、年を重ねることによって通常だとスキルも経験も教養も知識も全て身につけていくからこそ何もかもある状態になってしまう。だからこそ何もかもなかった人をちょっと小バカにしてみたりとか、あとはイライラしてしまったりすることもあるかもしれませんが、ここは一度原点に立ち戻って、自分も何もなかった状態から這い上がってここにまで来たんだなっていうふうに思う、この謙虚でいること、謙虚で居続けること、何もかもある状態でかつ謙虚でいるっていうことがすごく難しい。なんなら何もない人は謙虚じゃないと逆にやっていけませんが、何もかもある人って謙虚じゃなくても生きられるし やっていけるんですよ。だからこそ謙虚でいることがより難しくなるかもしれませんが、やっぱりこれはもう自分に言い聞かせる気持ちで、どんどん年を重ねて自分が何かの分野で知識があってスキルがあって経験があって、スキルがない経験がない人が質問とか話を聞いてきた時に、もしかするとこんなのも分かんないんだとか、この初歩的な質問みたいな思うことがあったとしても、当時の僕もそうだったように、やっぱり分からないって言って聞いてきてくれることにまずは感謝して、謙虚な気持ちで対応するっていうのはやっぱり大事だなって思ってるって思います、思ってるし、やっぱり仕事を通してやっぱりこういう謙虚で居続けるっていうのは難しいけど、難しいからこそ意味があるし大事な営みなんだなっていうふうに思いましたので、僕も謙虚で居続けられるように、全然謙虚と自分のこと思っていませんが、なれるように精進していきたいなって次回も込めて今回の放送をいたしました。ぜひ皆さんも今回話聞いて、なんか自分がなんか知識を持ってるからって言って、なんか平の方とか自分の年下の方をなんか分かんないからってちょっとね、強く言い過ぎたなっていうもしことがもしあったら、少しは優しくしてあげていただけたらなというふうに、誰の何をカバーしてるか分かりませんが、していただければなというふうに思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。